長嶋さんが4番バッターでインコースに寄ったらな、お前ネクストバッターでな、バットをコンコンって叩いてくれって、ね、だから俺バットでコンコンって叩いたらサイン違いでさ、カーブが来たんですおい柴田っつって怒る
練習あるでしょ、うん、そうすると王さん、長嶋さん、特に長嶋さんをあのポンポンポンポンホームランを打つ、完璧式言うんですけど、うん、ピッチャーをそうだったら相手のベンチでみんな見てるんだもん、もうすごいな、こんなに試合して相手勝てるわけないよね
巨人 V 級選手として数々の偉業を成し遂げた2人、スーパースターたちの素顔と自らのプレーについて語り尽くす。
長嶋さんが起きる頃俺寝るんだからさ本当に苦労しましたよ。
え、それで長嶋さん寝てる時にじゃあそっと帰ってってことなんですね。
そうそうそう、帰ってくんだけど、カラカラってね、うん、朝を窓開けるんですよね、うん、俺長嶋さんまだ寝て2時間しか経ってないんだけどと思うおい柴田起きろ、飯食い行くぞって
朝朝食
長嶋さんステーキ食べてんのに僕はコーヒーをえー、って言いながらコーヒー飲む。
あの王さんはもう豪快なんで、あんな気遣いてくる、ね、長嶋さんは逆にもうすごく繊細、
ストイックなねところ、
全然脳天気みたいでしょ、逆見ても全然逆。
V 級時代のね、川上さんのやっぱり采配っていうので驚いたなとか、
日本シリーズで肉ばかりしてさ、うん、俺って走れないじゃないですか、ね、でもさ、ここ自転車のチューブをこう太ももに巻いてね、出ろって言うんですよ、いや監督これ走れないと、いや走らなくていいから走れるふりしとけとか、こうやって、
なるほど、うん、
熱出てね、あれとか下痢してひどいとかね、ほんなん川上さんと言いに行けない、言いに行ったら言われて、うん、休んでいいよって言ったら終わりだもん。
大谷はどこらになってますか。
怪物だね。
我々の時は80超えたら大体もうダメだった。スピードはあるね、パワーはある、
広島とか
僕は外小判、
僕も外小判嫌い、
大嫌い、ポーンと一回上がるんですよ、うわってひっくり返って避けるんですよ、うん、そうするとトーンと入ってストライクなんで、せいさん僕はあの外小判もう全然打てないんだけど何かあるんですかって言ったら、いや何もないよって現役やめてからあいつね、ここのとこで分かるんだよって言って
、スタートいたしましたプロ野球レジェンドでございます。今夜はあのジャイアンツの V 級時代に、まあ、鉄壁の外野守備、それからまた素晴らしい足でですね、まさにファンを魅了しましたお二人に揃っていただきました。ご登場いただきます、よろしくどうぞお願いいたします。
柴田勲さんと高田茂さんです、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。
すいません、あの今ご覧の皆さんはですね、はい、どちらが先輩なのかなっていうところなんです。
それは高田さんですまあ、あの僕が2つ上だから、あの高校の決勝戦で、
ええ、準決勝、
あ準決勝で、ええ、高田君が1年で、ええ、高田君っていうのもちょっとあれだけどね、
いいですね、
高田君が1年で俺が3年で、ええ、やってた、全く浪商と法政のライバル、
あそういう時からお二人は、まあ、
もうだから1年時と3年生で、
ね、からお互いに、つまりあの挨拶はしないけど知ってたわけですね、存在は。
だからその巨人入ってからですよね、
あの、うん、あまあ、話するようになったのは巨人入ってからだけど、高校時代一緒にやったということですよね。
相手チームも憧れていた V 級当時 ON は別格、伝説。
やっぱり ON と同時代にジャイアンツにいて V 級の選手としまして一緒に働いてたことは、まあ、お二人にとりました勲章ですからね、これは、ま
あ、高田君も僕もね、うん、やっぱり長嶋さん王さんと一緒に V 級させてもらったっていうのは、うん、今でもやっぱり2人宝物ですよ。
そんな幸せなことない、
もうそういう経験をな、うんね、いい経験をさせてもらったって。僕は長嶋さんに憧れて巨人に入ったんですけど、はい、でもやっぱ入ってみると、うん、またちょっとね、憧れだけじゃないじゃないですか、うん、今度自分が頑張ってやらなくちゃいけない。
あの日本シリーズなんかね、試合練習あるでしょ、そうすると王さん、長嶋、特に長嶋さんをあのポンポンポンポンホームランを打つ、完璧式言うんですけど、ピッチャーをそうだったら相手のベンチでみんな見てるんだもん、もうすごいな、こんなに試合して相手勝てるわけないよね
憧れで見ちゃった。
そうそうですね、よそのチームも長嶋さんは別格として見てるわけですね、
選手たちがですか。
選手たちが
大谷が WBC の時に赤岡が出るのやめましょう、わかるよお前長嶋さんの完璧式見ててお前これからどうなるんだと感心しててと、それぐらいそんな感じやったもんね。
まあだけどね成績的にはね、まあ僕が入ってからは長嶋さんよりは王さんのが良かったけども、
記録はすごいですよね。
記録は良かったけど、やっぱり全ての面でやっぱり、まあ、王さんは長嶋さんを立ててたし、長嶋さんは王さんを立ててたし、まあ、そういう面では2人二人三脚でその2人がうまくいってるじゃないですか、だから周りもやっぱりうまくいくという。
伝説のジャイアンツ V 級選手たちはバラバラだった。
人間的にあの当時ね、やっぱりジャイアンツってその強いだけじゃなくて、やっぱりチームがまとまってたと思うんですよ。そういう意味ではその川上采配によってかなり
まとまってた。まとまってたか。
逆にバラバラなんだ。
なあ、バラバラだったな。
面白いですね。
まとまるのは、
試合
だけ、プレーボールかかったら僕はライバルだと思ってるけれども、僕は柴田さんをの盗塁を助けるためにはね、ほんで進んだら後ろのバッターに、ね、つなぐためにつなぐバッティングも心がけて、それが自分の仕事だから、だから自分の役割、1番は1番、2番は2番、柴田さんの役割、俺の役割というのをやることによってチームワークとチームプレーというのがだっと線がつながるわけ、そしてゲーム終わったら点でバラバラ王さんと長嶋さん仲良かったの言ったら俺なんか食事行ったの見たことないし、
ね、いやいや、それはね、あの食事は前から
バラバラなんだ、だからよく V 級でチームワーク良かったんでしょって
。いや、ただそれね、バラバラじゃなくて、やっぱりね、その生活が違うんですよ。
そうそう、
だ長嶋さんはお酒飲まないじゃないですか。
だからみんな今ね、僕はベースターズが関わったりなんかしてるけど、今の選手みんな仲がいいの、そうでしょ、俺さ言うことはみんなチームのためにチームが勝てばって、お前本当にそう思ってんのかって俺なんかチームが勝ってもね、自分が 4-0 だったら俺はもう帰りの時ガンガンガンもうね、もうカッカカカし、いえいえ寮母なんかもうピリピリしてるよっていう、ただしじゃあただ自分が打てばいいんですがじゃなくって、やっぱりそれがね、自分のためにやったんだ、結果的にチーム勝につながればいいしと思って、だから先ほど言ってプレーボールかかったら一つにまとまるし自分の役割するけども、じゃあ終わったら好き好きで仲のいい人はご飯行ったり飲み行ったり、俺みたいにもう明日長嶋さんも飲まない、土井さんも飲まないから、もうバーッと家帰る人もいるしということでね、で
それがより以上に試合になるとまとまったってことですか。
それが僕に言わせればプロのチームワークですよっていうの。それ
素顔は豪快と繊細、遠征先で同部屋の ON 伝説。
あの遠征先の時はどうされてたんですか。
遠征の時はみんな友達同士で、行ったり、宿舎で食事したり、その場所場所によって違うんですか。
宿舎っていうのは皆さん一人一部屋。
いや、
今は一人、
今は一人部屋、僕らは3人部屋とか4人部屋とか、
まあ、王さん長嶋さんでも一人じゃない、
旅館
一
人部屋ない、一切ない、まあ、旅館だったから、だから、ね、王さんと、名古屋行くと僕と王さんと国松さん、で大阪は僕と長嶋さんと、2年間一緒に
2人だけですか。もう
全然生活が正反対の人間がね一緒だからね、だって長嶋さんが起きる頃俺寝るんだからさ本当に苦労しましたよ。
それで長嶋さん寝てる時にじゃあそっと帰って
ってことなんですか。そうそうっと、ね、帰ってくんだけど、もう長嶋さん早いじゃないですか。
普通は寝ないよね
早いじゃないですか、早いけど
早く寝ちゃうんですか。
もうガラガラってね、朝を窓開けるんですよね、俺長嶋さんまた寝て2時間しか経ってないんだけどと思う
王さんは自然派でね、飲みたいもん飲む、食べたいもん食べるっていうね、まあ、門限の時間は守るけど、そうだった、長嶋さんはそうじゃない、もうね、まあ、プレー終わったらマッサージ受けて、夜は消化のイオン食べて早く寝て、で朝起きたら散歩してシャワー浴びてって、このルーティンというかね、
ルーティンだね、
これ決まってるの
よ。ある意味では大谷ですね。
だからね、あの王さんはもう豪快なの、あんな気遣いできる、長嶋さんは逆にもうすごく繊細、
ストイックなねところ、
全然脳天気みたいでしょ、逆見ても全然逆、
我々はあれじゃないですか、夜焼肉食べたりなんかするじゃないですか、長嶋さんはお昼間肉食べて夜は魚で魚
煮魚とか、要するに消化のいいもの
煮魚とか。
なるほど、
はあ、そのぐらいやっぱ気を使って、で夜は食べないんで、朝お昼にステーキ食べるんですよ。で僕はほら、あの一緒の部屋で、僕はまだ起きたてじゃないですか。おしまた起きろって、飯食い行くぞって長嶋さんステーキ食べてんのに僕はコーヒーをえー、って言いながらコーヒー飲んで、まあ、だから
それだけで、ね、
生活は違いますね。多分、まあ、夜はね、遠征行くとよく王さんに誘っていただきましたよ。で全然付き合いが悪いのが彼
行きたくない。僕は大谷がただね、もう出るのが嫌なのよ。
あ、そうだったか。
もうね
全然ね、だから行こうよっつってもね、いや僕は結構ですって。
僕柴田さん感心するのはね、自分の金で遊んだの。
入団した時に川上さんに、ただ飯とただだけ、
そうか、
まあ絶対するな。
それ柴田さんそれしなかった。いや、だから預貯金がないんだよ。
いや、預貯金ゼロ。そういう面ではあの、まあ、俺はいや高ってしっかりしてんだなと思ってましたけど
残してるだろうなみたいな。
いやそういうい
つも柴田さんに言われるお前は残してる
だろうってそんなことは言わないけど、
高田さんはどうしてたんですか、早く帰って
本読書。いや、もう早く寝たいんです。あ、疲れを取りたいです。
彼は早く帰りたい、僕は早く飲み行きたいって。
休みたいなんて言えない川上監督の恐ろしさ伝説。
V 級時代のね、川上さんのやっぱり采配っていうので驚いたなとか。
川上さんはもう常識通り一塁で柴田さんが走れる時は走るし、アンダーマンの時は、あの送りバントして、要するに二塁進めて ON を、ON をどう生かすかというところでね、そういう、それでピッチャーで含めた守りをしっかりね。
そうだね、やっぱ守りがしっかりしてる。
まだ1点ずつ取る方
や、守りがしっかりしてる、
守りがしっかりしてるんで、まあ、あんまり難しい采配をする必要ないじゃないですか。
なるほどね。
そうでしょ、王さんと長嶋さんの前に、ある程度それ走れて、野球がよく知ってて、こういうべき、こうやるときにはこうやるっていうのを、川上さん知ってるから、だからどっちかっていうと、まあ、その、選手におべちゃらを使うというようなことは一切ないですね。
川上さんは選手に気に使うところじゃないじゃない。我々がデッドボール当たって、とか、あとは熱出てね、あるとか下痢してひどいとかね、ほんなん川上さんと言いに行けない、ね。言いに行ったら言われて、休んでいいよって言ったら終わりだもん。
休め休めやってからって。
そんな言えない。
ファームに行ってこいとかない言われちゃうな。
下手すればね。そんな雰囲気でしたよ。
まあ、選手もいなかったんでしょうけど、僕もね、あの、2回骨折したりね、肉離れしてね、日本シリーズで肉離れしてさ、俺って走れないじゃないですか。でもさ、ここ、自転車のチューブをこう太ももに巻いてね、出ろって言うんですよ。いや、監督、これ走れないと。いや、走らなくていいから。走れるふりしとけとか、こう
やって。なるほど。だからね、当時のね、やっぱり V 級時代のジャイアンツって、牧野さんの僕は存在も大きいと思うんですよ、
ね。それはそうですね。
日本があんまり、あの、バントシフトだ、あやれなんだ、ね、カットプレーだなんていう理論付けでやってない時代に、そういうドジャースのやり方っていうのを、あの、マイクさんがいち早く勉強して取り入れて、それを我々やったわけ。
あの、ノーヒットで1点を取れる。そういう野球が、ドジャースで今成功して、ワールドシリーズで優勝しましたっていうことを、まあ、川上さんに言ったんじゃないの、そういうことが野球ができるチームは強いですよ。
王の守備は天下一品、長嶋フライを取らない伝説。
ON のこの二人の守備はどうでした。
守備
外野から見てました。
いや守備両方ともうまいです。
あ、そうですか。
はい、まあ、王さんは天下一品うまかったです。
はあ、
長嶋さんも上手です。ただ長嶋さんはパフォーマンスが入るからね。長嶋さんは本当に、もう守備練習もね、よくやったし、ね、で取ってからもう送球もいいですよ。
送球いいですよね。送球はもう見ずに投げてるようなところありましたもんね。
そんなことあれはファンを楽しまそうと投げてやってるだけでね、もう絶対もう守備はナンバーワンだった。12球団で、
それは ON も含め、ON の守備も含めて。
王さんはね、やっぱあれだけ打つ人でもね、守備をおろそかにしなかったわ。もうきっちりバントシフトいったらザーッとダッシュするしね、
本当にそういう面では、
あれもワンバウンド取るのも上手だったし、あの、
忠実に V 級時代は、自分のできることをやってたね。
高田さんのレフトやってましてね、長嶋さんの守備を見ておりまして、長嶋さんってあのゴロはうまかったけどフライダメだったんじゃないですか。
フライショートが取りにくいよね、サードが、うんうん、僕も人のこと言うのはね、フライ外野手でやっててフライと楽で取れたでしょって、サード後ろは嫌だったですね。
あ、そうですか。
この感覚がね、だから長嶋はどちらかというとショートに任せてたね。
そうでしょう、
うん、あの前は取りに行ったけども、後ろは、まあ、サードでしょっていうやつはやっぱショートがレフトが多かった多かったと思いますね。
まあそうかね、
うん、どちらかと嫌だったかわからない。
なんかあの自分より後ろの方のフライが上がると、うん、クロちゃんクロちゃんって呼んだっていう。
その方が取りやすいんだよ、まあね、ショートの方が。
後ろの人の方が取りやすいですよ。
ね、そうは言いますけどね、広岡さんこうやって土屋さんの前まで行ってゴロは取る人ですよ。その人がこれがフライが上がって後ろに来たらクロちゃんクロちゃんって
言う。そうそうそう。フライのゴロは。
まあ、それはねやっぱりお客さんを喜ばすとかパフォーマンスはまあナンバーワン。ですね、
堀内恒夫と高橋和美、 VQ を支えたエース伝説。
VQ 時代のやっぱり投手で本当に原動力になったなって人はやっぱり
堀内、やっぱ堀内高橋和美ですよね。
スクリューを覚えた後の高橋和美、
なるほどな。
もう早い時の若い時の堀内、あのスクリューを覚えてからもう本当に
20勝2年ぐらい戻ってきたけど、
うん、ね、
右にこう沈むボール、今は当たり前ですけど、当時の左ピッチャーでね、あれをマスターしたというのは高橋和美。
やっぱりでも堀内高橋和美って2番看板で20勝してましたからね、やっぱり強いですよね。
なるほどね、
うん、
堀内なんかコントロールよくないで、ツースリーまで行くんだってあんまりフォアボール出さないんだよね。
そうなんですよね。
お前それならもっと早くストライク投げてよって、
ツースリーピッチャー、
不思議なピッチャーでしたね、
まあ、外野から見ててツースリーピッチャーだったけど、
もうイライラしますよね。
あんまりフォアボールは出さない、
バットをコンコンって叩いてくれって言った長嶋さんが、でカーブが来たんです。おいた長嶋さんがおいしばたっつって
ポーンと一回上がるんですよ。そうするとトーンと入ってストライクなんで。
ミスターもお手上げ、ライバルチームのエース伝説。
相手チームの投手はどうですか。
いや、いっぱいいますよ。
相手はいますね、
うん、ジャイアンツ戦になるとみんなエースをぶつけてくる、
うん、ジャイアンツみんなそう、あの頃3連戦必ずね、中6日だ5日だなんて言わないから、必ずもう前の週投げても必ずエースが投げてる、うんうん、だからあの阪神なんか江夏村山バッキーだから、
そうですよね、
これ、だからもう2時間ちょっとで終わるんだから。
あとは平松だな、
うん、
あ平松、ね、手こずった、
平松のあのシュート、
シュートね、僕はもう平松 の、あのシュートはもう一切頭から、
もう最初打席から左でしょ、左バッターは結構王さんも打ったし、平松の、うんうん、右ほどの苦労っていうか苦手はないでしょ。苦労は
しないと思う、
まあね、右打者を
もうだって打たなきゃいいんだから、
まあそうですね、
だからもうシュートは一切、うん、でもね、うん、これ徳光さんね、シュートシュートシュートって4球シュート投げれば誰も打てないよ、俺なんかその当時は、でもところがそれがね、スライダー投げてくれたりまっすぐ投げてくれたりするんですよ。それだけ待ってるんですよ、
うん、
ランナーいない時は結構ね、右バッ今の左のインサイド、右のね外の球ストレートとかスライダーは投げるんです、ところがランナーが一塁とか二塁にいると、もう間違いなく右バッターにはシュートシュートシュート、これもうお手上げ。
長嶋さんも苦労しましたんでね、僕ね5番打ってる時にね、長嶋さんが4番バッターで、でねキャッチャー伊藤ってキャッチャーなんですよ、で柴田伊藤がなちょっとインコースに寄ったらな、お前ネキストバッターでなバットをコンコンって叩いてくれって言った、ね、長嶋さんがでキャッチャーがさこうやって寄ったんですよ、こうやって、だから俺バットでコンコンって叩いたらさ、長嶋さんガバって開いてさシュート打ったらサイン違いでさカーブが来たんです俺と長嶋さんがおいしまったっつって俺にサインしたそしたら太陽のベンチから長嶋さんすいません今のサイン違いです笑ったことありますけどね、そんなそのぐらいね、やっぱり
カーブが浮き上がった、二人が苦手だった外コバ伝説。
だね、平松さんの名前とかね、それから阪神のやっぱりその村山江夏バッキーって分かりますけど、
江夏は
他球団ではどうした、広島とか
僕は外コバ、
僕も外コバ嫌い、
大嫌い、
あよく似てる、
あ俺とね、そうですか、
高田は外
コバ、柴田さん左じゃない、
うん、左でも嫌だ、
なんで嫌だって僕ね、どちらかというと踏み込んでいくんですよ、ね、踏み込んでいくんだ、そしてあいつのカーブというのがね、堀内よりもいいんですよ、
はすごい、
どんなカーブってこうね、一回
ポッと抜けんだろ、
グッといったらね、ポーンと一回上がるんですよ、そして頭の方に来る感じするんですよ、で僕はうわってひっくり返って避けるんですよ、そうするとトーンと入ってストライクなんだ、
は
で俺ひっくり返って恥ずかしくてね、ストライクだ、ボールだとまだいいんですよ、何回もひっくり返され
るそれで、それを得意だったの末次さん、
そう、
末次さん得意だったこれでね、
なんで得意だったら癖でね、
分かる分かる、
あ、そうなんですか、
教えてくれてもらってもね、
いや分かる分かんない、俺ね
教えてくれた、
いやいや、で末さん、僕はあの鈴子はもう全然打てないんだけど何かあるんですかって言ったら、いや何もないよって、現役やめてからあいつね、ここのとこで分かるんだよって言勘弁してよってね、なんでその時教えて
やっぱり手こずるのはね、やっぱりいいピッチャーですよ、やっぱり、まあ、平松とか、あの江夏、
金田さんのいい時知ってるでしょ、
知ってるよ、
ね、金田さんと江夏をどうですか、どっちがいい、俺金田さんは最後の2年間の巨人でした、
そうな、江夏の方がいいんじゃないか、
あ、そう、
あ、
伝説の400勝投手金田正一との対戦証言、
金田さんのカーブはね、いいんですよ、
だって、ね、すごかったですね、 あのカーブは、
僕はねもう金田さんのカーブを最初から無視、
でまっすぐだ
から、ところがね、カーブ6球も7球も投げないです、ピッチャーっていうのは、不思議なもん
で、なるほどね、さっきおっしゃってたよね、
だからもう2エンドワンとかって追い込むじゃないですか、必ずインコースでズバーンと投げてくるんですよ、それだけ待ってるんです、でパーンと僕ね、いっぺんね、金田さんからスリーランホームラン
右バッター、
右バッター、
右打席
で、僕はまあ、スイッチだから右で、そしたら金田さんね、のこのこ降りてきちゃいました、自分で、
は
あ、俺はやめたって、こんな若造に打たれるんだったって。
へ
え。V 級時代のジャイアンツ、ONを軸にメンバーは不動伝説。
プレーにおいて選手たちはみんな自主性を持ってたってことですか。
自分の役割と自分の仕事が何かということを理解してたのは間違いない。
うん、でフォアザチームではあったわけですよ。
いや、フォアザチームと言わない。俺は自分のためやってんだから。自分のために成績を上げる、あの結果と球団に評価されたい、自分のため、家族のため、それが勝ちにつながったらチーム、フォアザチームになるし、あのファンのためになる、
まあ、自分が良ければチームにもいいわけだから、まあ、自分の成績を上げるってことはまあ大事だけど、でもそれぞれね、レギュラーとで、まあ今みたいに誰が出るかとかって言うんじゃなくて、もう ある程度 V 級時代はメンバーが決まってたんで、皆さんそれぞれそれなりの役割は分かったと思うんだけど、あのショート黒江さん、キャッチャー森さんですよね、でまあライトはまあいろんな人が変わりましたけども
、セッ
ツさんがね、
セッツさんライトでしたかね、
そう、セッツさんだから、このセッツさんがライトに座ってからは、まあ本当3年間ぐらいはあのマネージャーがあのスコアカードのスコアを毎日同じ名前書いてたって言いました、
はあ、
9人で9人野球ですから、
ピッチャー、なるほど、
ピッチャーのとこだけ変えて、田中さんにって言ったら、ピッチャーのとこだけ変えればいい、
そうか、
1番から9番まで一緒、
当時の川上ジャイアンツは今例えば置き換えるような球団がないほど手駒が揃ってたってことですかね、
まあ僕はやっぱり
駒がたくさんいたってこと
です、駒がいあのみんな適材適所に駒がいましたよね、
ON がこの前世の時に同じ V 級の間で力一番あった時だから、そこでやったというのが、これが一番だよね、それで我々みたいな、だから川上さんは頭は ON みたいに打たなくていいから、足の使える守備のしっかりしてる、ね、いろいろ考えた野球、つなぎの野球できる人をということで、土井だ柴田だ高田だ黒江だというのがあれだ、生かされたんじゃないですか、ね、
あの多分ね、高田君はほら監督も経験してるからよく分かると思うんだけど、1番と4番さえ決まれば、あとはね、監督どうにでもね、打順は決められるんですよ、
あ、1番、
1番と4番が決まんないともう迷うんですよ、多分そうだと思う、
そうだね、
あの6番バッターを2番持ってっても、3番バッターを2番持ってっても、そんなに差はない、変わらないんですよ、
V 級選手の中で一番熱かった男伝説、
土井さんはでも亡くな早くに亡くなられて、
土井さんなんかね、あの体でしょ、
一番真面目
だ、僕と同じようなね、体細かったでしょ、ハートがもうものすごいガッツのある人なんです、
うん、
ある時ね、打席に向かって行ってる時に川上さんに「おい」って交代だ言われた、交代だ言われたら後ろへ行ったらバットでバラーッとゴミ入れをね、
まあでもね、やっぱりレギュラーじゃないですか、監督からねピンチヒッター使われるっていうのはね、まあ屈辱ですよね、
それがね打席に向かってその前に言えというのが土井さんのあれ、それ確かにそうよ、打席にもうね入るかどうかのところで「おい帰ってこい」と俺に恥をかかしたという、
なるほど、
それが一番、交代そのものよりもね、交代ここで出る前に「おい土井変わるぞ」って言われる、あの人すっとおとなしくしてた。
甲子園で高田の野球観を変えた柴田の走塁伝説。
最初やる前からね、まあ波小と法政が優勝候補、
って言われてましたね、あの頃はね、
最後負けました、
ちょっと同点に追いつかれてね、
そう9回で、1安打しか打たれてないのに、同点に追いつかれて、でもね、これね、高田君のね、高田の野球のね、中でね、まあ、多分ね、あ、これをしたからね、高田君の野球観が変わったと思うんだよ、
はい、あれなんだろうそれ
っていうのはね、ワンアウト一塁で、ね、次のバッターがツースリーで俺走ったわけ、ヒッテンドランで、そしたらそれがボテボテボテってね三遊間に飛んでったの、で俺はそこ走ってったでサードに、ただ高田君がね、取ってねセカンドに返したのよ、返そうという雰囲気が分かるわけ、俺が走ってて、
そうそう、もうサードに上げても
らった、あ、これセカンド返そうと思って俺一気にホームに行っちゃう、
一塁から、
うん、
はあ、
サードまでじゃなくてホームまで行っちゃったんですか、
それを多分彼がね怒られたんだ、
大変でしたよ、ベンチ帰って部長に、当時の部長に、バカ野郎って取られてね、考えられないでしょ、レフト前ヒット、僕は弾いたわけでも何でもいいんですよ、当たりは悪いけれども前へ来て通ってでセカンドへ返して一塁からいくらスタート切ってもホームへ、
高校生ですからね、でもねそれでね彼はね野球観は変わったと思う、
まあ、変わった、
どういうふうに変わりました、
いやいやだからもう、まあ油断したといえば油断ね、でも俺丁寧にねサードは無理だから、走った柴田さんがあんた暴走じゃないの、むちゃむちゃじゃないのと思ってるけども、でもそういう、
野球の常識からしたらそうですよね、このプレーはむしろあれですね、長嶋さんにも通じるし、日本シリーズのでの辻に通じますね、クロマティの
彼は、まあ、計算があ
れとは違います、
ちょっと違うけどね、
高田の入団で川上監督が柴田に無茶ぶり伝説、
お互いに、まあ、同じようなタイプじゃないですか、高田君が入ってくる前に、まあ、スイッチで外野入って、で、まあ、盗塁王もなんか取って、で、その後に、やっぱり高田君が入ってきたから、あ、やっぱりね、川上さんに、言われましたから、お前、うかうかしてると高田に取られるぞっつって、
川上さん、そうおっしゃったんですか、
僕はまあのんびり屋ですから、で、葉っぱかけるつもりだったんですよ。川上さんに、僕その前の年70盗塁してね、3割近く
すごいだろ、70盗塁
3割近く打ったのよ、置いたらね、シーズンに入ったらね、川上さんに呼ばれたわけですよ、お柴田、まあ悪いんだけど、高田が一番に使える目処がついたと、ね、それでだからお前悪いんだけど、スイッチやめて右一本で5番打ってくれって言われたの、俺はね本当に嫌だなと思ったけど、逆らえないじゃないですか、ね、僕ね、スイッチで5番やってくれって言うなら俺まだねちょっとねあんまり変わらなかったと思う、
右の方がパワーあった、
そう
ホームランでない
ですか、右1本でね、
1年目は26本ホームラン打ったんです、それで80何打点も上げて、まあ良かったんだけど、それはもうそれ追いやられたのは、追いやられたって言ってたけど、転校させられたのは、高田君がもう1番で使えるから1番だから、僕が要するに打てる、ちょっと長打力のある5番バッターが欲しかったんじゃないですか、
なるほど、
川上さんからすれば、で1年目は良かったけど2年目3年目ダメだったですよね、でもう途中から、俺やっぱりすいませんスイッチに戻しま戻りますって戻って、それからまた柴田高田になったんですよ、
柴田さんをものすごく意識したわけ、もう1年でもいいからね、 上の契約したいというのが目標だったの。帽子をこうね、ロットがつばをこう触ったら見てて、そして僕がじゃコンコンとやった時には知ってんだろうねとかいうのを二人で決めて
くる。かっこいい。
二人だけの野球っていうのがあったんですね。
1円でも多く高田が柴田に燃やしたライバル心伝説。
やっぱり高田さんにとりまして柴田さんってどういうプレイヤーに映ってました？
もう、ね、もう僕入った時もスター選手だったから、応援についてね、それであの当時1000万円プレイヤーというのが評価されて球団で、巨人は3人4人もう柴田さんもちろんもらったけども、あの他の球団で1人いるか2人ぐらいでしたね、それぐらいの1000万だから、それが目標だったんです、僕は180万で年俸180万で入ってね、1000万プレイヤーになる。ほんで同じようにね、タイプでしょ、同じレフトとセンター外野手でしょ、ほんで打って守って走ってたから、よし僕はもう、もう柴田さんをものすごく意識したわけ、意識というライバル視したわけ、だからもう何年かしたら僕もレギュラー定着してたら、もう柴田さんよりも、もう契約でね、もう1円でもいいからね、上 の、 あの契約したいというのが目標だったの。
柴田さんが目標だったんですか？
負けて、お前ちっちゃい目標が
追い抜きは全然あったから結局、まあ、柴田さんを追い抜くことは一回もできなかったけども、契約ではね、まあそれでも僕はもうものすごい意識した。
そういう意味でね、
2人で決めていたサインでヒットエンドランを敢行伝説。
プレイヤーとしてのコンタクトはあったんですか？
もう何も言わなくても、ただもう我々はもう野球そのものはよく似てるじゃないですか、だから例えば、まあ、盗塁にしても走塁にしても、よく似てるんですよ。
ヒットエンドランやなんかも、
あ、もうもう2人でよくやってましたから、ね、ただ
あうんの呼吸
いつもじゃないんだけどもね、あの柴田さんも柴田さん自由に走っていいんだけども、自分であこのピッチャーちょっとスタート切りにくいな、このバッテリーはちょっとスタート切れないなと思った時にサインをくれるわけですよ、
柴田さんから、
そして2人でエンドランやると、ヒットエンドランやると、
マクロさんからね、
だからその柴田、例えば帽子をこうね、ロットがつばをこう触ったら見てて、そして僕がじゃコンコンとやった時にはヒットエンドランねとかいうのを二人で決めて
て、かっこいい、本当にかっこいいです
ね。
でもそれずっとじゃないですよ、
全てじゃないですよ、走るってことに関しては二人とも油断をしない、
でも二人だけの野球っていうのがあったんですね。
柴田の盗塁のために高田に空振り指令伝説。
土井高田、どっちの2番バッターが良かったですか？
いやこれはね、
言いにくいよね
いやいや言いにくくないけど、やっぱりタイプが違うんですよ。
違いますか？
やっぱ打つタイプと、打つタイプ、打って高田君は、打ちたいタイプ、で土井の翔ちゃんは、彼頭いいからね、自分がレギュラーになるためにはどうしたらいいだろうかって考えて、で柴田を助ける。どっちかというと僕が盗塁のサインが出るじゃないですか、で高田君は例えばバットを立ってても、あ柴田に盗塁のサインが出てるって言って、待ちたくないタイプだよね、打ちたいタイプ、まっすぐ来るのは、
ある程度ちょっと考え方がね、間違えてますよ。違うか僕はどれほど待ったかねまずね、ワンストライクまでは絶対打たないの、
そうだよな、
と言ってもね、相手も柴田さんは通りも待ち構えてるから、早く走ってくれたらいいけども、やっぱりそれは難しいですよね、だからもう自分の考えしたらワンストライクは絶対打たないよ、ただしワンストライクとワンエンドワンとワンエンドツーランで、ただ次は甘い球が来たら、走るのって走らない時もあるからね、だから甘い球が来たら打とうと、だからワンストライクは絶対打たない、それでもしワンストライクでスタート切った時に、それがあの頃何言われたかって、柔らか、ちょっとフルスピードスタート遅らしてね、少しあんまりやるとキャッチャーの妨害になるから、遅らしてストライク近辺だったら空振りせえと、それってお前打つなって言われて、それぐらい確率が良かったんです。
ありがとうございます。
あの通りのね、走ったら、
いや僕はタイプのこと言ってんのよ、
打ちたいのは
助けてくれたのことは間違いないんだけど、でもタイプとして、まあ、彼はどっちかというとバッティングが良かったから、打ちたいタイプだったんじゃないかな。
同じ2番バッターでも違ってたわけじゃないですね、
と僕は思う、
僕はだからある時
どっちがいい悪いじゃないですよ、
契約でね、 王さん長嶋さん好きに打ってやっぱりサファリなんだからね、俺も好きに打っていいですかって言ったら、契約であんま上がらないもんだから言ったら、いやいやいいよ、その頃お前3割30本打てよって言ったら、いやそれは無理ですよ
意外にね、僕とか高田君の活躍っていうのはね、チームでは評価されるんだけど、給料には反映されないんですよ。
そうですか、
やっぱり打率なんだよね。
やっぱりもう査定に入ってないわけ
ですよ。言うんだけどね。
言ってもね、やっぱりね、弱いですよ。やっぱりね、2割8分の50盗塁するよりもね、3割で、2盗塁の人の方が上がるんですよ。
ということはですか、言い換えれば、それ ON がいたから俺たちは預貯金ができなかったという。
いや、そんなことはないです。
決め手はアイコンタクト。巨人史上最高の左中間伝説。
加賀監督もね、やっぱりよく聞かれるらしいんですよ、 V級したいなんですか、時にやっぱり、まあ、一番は何だったら運だって言ってましたね、運、やっぱ運が良くなきゃできないじゃないですか。で2番目にそのなぜって聞かれたら、やっぱり12球団で一番守備力が良かった。
そうか、
守備はもう守備と足は計算があったらできるからね。
そういう意味でちょっとお二人はね、突出してやっぱり守備良かったと思うんでありますけど、左中間は抜かれなかった。
というかね、僕柴田さんがこうアイコンタクトでね、柴田さんちょっとこのバッターによって右中間より寄るぞって言ったら僕はちょっとこう来るし、で僕がラインよりをこう締めると柴田さんがちょっとこう締める。
いや、やりやすいですよね。
すごくやりやすい。押すとやっぱりあの、ね、足が落下点まで行くのが早いし、あの肩も素晴らしい、コントロールすごく良かったからね、
投手でもあります
し、だからね、本当にあの間抜くのは大変だったと思いますよ。あの我々言うのおかしいけど、
本当にね、まあ、2人で言うのもおかしいけど、あのレフトとセンターは鉄壁だったと思うんですよ。それでね、彼はね、もうピッチャーを助けるってレフト線のバーンって言っても、それをツーベースにしないんです。ワンバウンド、
ね、クッションボールを
クッションをまくって、それをワンヒットで、収めるっていうのが得意なのよ。だんだんそれがさ、彼の特徴になっちゃってさ、こうやって守ってるじゃないですか。本当高田君がさ、どんどんさ、レフト線の方に寄るんだよ。俺今までよりも2メーターもレフト線に寄ってるって、それがまあ彼の特徴だったんだろうけど、それはもうね、あうんの呼吸ですから、僕が右中間に寄るよっていうと、ちょっとこうやって言えば、
まあ、センターは中心だからね。
巨人軍90年 の, あの歴史の中でね、最高のやっぱり鉄壁 の, そのレフトセンターって言ったらこの二人ですよ。あの時代ほどやっぱりヒットが少なかった時代ないですね。
いや、ピッチャーは助かったと思いますね。
助かったですよね、ピッチャーはね。
張本勲がやってきて、倍苦労した伝説。
でもね、今度長嶋さんになってさ、高田君が今度サードに行っちゃったわけよ、ね、
でレフト張本さん大変だったでしょ。
レフト張本さんが来たいで、今度もう大先輩だし、言えないですよね、こっち来いとかそれはもうね、俺はもう倍苦労しましたね。高田の時はあうんの呼吸で
縄張りができちゃった
ってありじゃないですか。で、高って言ったら取るし、おらえって言ったら高田もポッとどいてくれるじゃないですか。でも相手は取りたくない人とか結構
張本さんがレフトに行かなければもうちょっと選手寿命も長くなった
と。いや、それはないですよ。それは関係ないけどね、関係ないけど、
攻守で本当にお二人もあうんの呼吸でずっとされてたってことですね。
両方でね、
いや、もう野球感が一緒だから。
大谷はどうご覧になってますか？
怪物だね。
我々の時は80超えたら大体もうダメだった。大谷あの体でですよ、スピードはあるね、パワーはある。
僕も高田も、多分その年でやめるっていうふうに決めてたわけ。
そう。
その最後の試合に3本ヒット打っちゃってさ
伝説レベル、レジェンド2人が見た大谷翔平の凄さ。
大谷はどうご覧になってますか？
怪物だね。
一言で言うと怪物。
桁外れだね。考え方から全て。 まあまあまあ誰にも真似ができないですよ。やっぱりあれだけあのメジャーの人と差もないじゃないですか、体格も。我々の時と違いますよね。我々の時はだから子供と大人がやってるような感じだけど、今はもう対等それ以上じゃないですか。
大谷選手足も速いじゃないですか。
足も遅くはないと思いますね。だからベーブ・ルースが人気があったのは分かるじゃないですか。そういうなんか一種ちょっと違ったあれですよね。
高田さんはこう日本のプロ野球からそうやって、ね、その日本のプロ野球で活躍した選手たちがこうメジャーに行くことに対してはもうどうぞどうぞっていう思いですか。
そうですね、どちらかというと日本のプロ野球、我々はもうそこが最高でとてもメジャーなんて考えられないね、時代だったから、今はそうじゃなくてやっぱり向こうへ行って活躍できる、そのまあそれだけは、じゃあ何が我々と違うって、もう体見たらパワー全然違うよね、体が。我々の時は長嶋さん、王さん、それと僕らの時代で言えば山本浩二、ロッテの有藤、山本浩二があんなでかいのにパワーもあってホームランを打つバッターで足も速いよねっていうのが、でも80超えたら大体もうダメだ、大体もうあのパワーはあるけど走れない、守れない、そうかって。大谷あの体でですよ、スピードはあるね、パワーはある、いやこれ全然違いますよね、時代。
まあ、本人 の、 あの体の作り方とか、そういう、あのストイックなまでのね、
あの一郎によく似てるよね、ちょっとストイックで、
一郎よりスケールを大きくしたみたいな感じ。
そうそう、僕一郎のスケールを大きくした、
野球の中にああいう感じはない。
引退を決意して臨んだ長嶋監督最終戦伝説。
二人ともね、あの最後のもう辞める時ね、僕が2000本安打打った翌日から3ヶ月間ぐらい一回も試合に出してもらえないの。で僕も高田も、多分その年で辞めるっていうふうに決めてたわけ。
そうそう、
はあ、高田は結構出てた。
僕はだからね、もう引退のその日にね、あの人長嶋さん、あの交代の時あったでしょ、藤田さんに小五郎で、長嶋監督が、あの要するに3位になったら OK、負けたら4位になるから、あのか監督変わる可能性あります、2人とも出ないと思ってたらスタート、
最後の最終戦にね。
だからそれにはびっくりしたね、こんな大事な長嶋さん大事な試合で出ていいんですかっていうような感じ。
本当はお二人とも同じ年に引退しようと思ってた
のか。どっちか粘りがあるんですよ。それから藤田さんに説得されて、
僕は引退宣言は しなかったんです、最終戦終わってからしようと、でも彼はその前にもうやめようって決めてたわけで、俺はもう なぜ 最後の試合が終わってからやめようって言ったら、その最後の試合に3本ヒット打っちゃってさ、そしたらそれを見た藤田さんが、お前悪いんだけどプレイングコーチやってくんねえかって言って、いや僕やめるって言ったら、いやもったいないからって言って、で1年間プレイングコーチやった
んです。これ最悪。そうなんですか。
プレイングコーチ1年やったんですよ、もうあれは やらない方がよかったと思います。プレイングコーチってあんまよくないですよ、やっぱり。
まあそうですよね、プレーンコーチって
大変難しいですよ、ね、だって自分が出てる試合でさ、走塁のさ、評価なんてできないじゃないですか。
面白いのは巨人。
ああそうですか、
これが一番今ジャイアンツにとってはいい打線なんだということで、
そっからスタートしろ
って言うんですよ、そっから、そこをやってってあげないと。
伝説の2人が見る新生安倍ジャイアンツ。
まあ俺はね、今年は巨人いけると思います。まあただしその打順をあんまり変えない。もうこの打順で、安倍監督がこの打順でが理想だと思った打順をしばらく通してほしい。くるくる変えたらね、ダメだよね、やっぱり V 級試合が強かったのは打順が変わらないもん。
そういうね、話を聞いてるとまさにそうですね、
と思う。だからもう、若手も育てたいって分かるけども、やっぱり1年間戦うには、やっぱりレギュラーはレギュラ
ー。V 級時代の戦力とちょっと今年の戦力が違いますけども、それでもやっぱり変えない方がいいと。
絶対変えない。変えないって言う、絶対これが一番今ジャイアンツにとってはいい 打線なんだということを、うん、で
そこからスタートしろ
って貫いた、うん、そこから、うん、そこをやってってあげないと、
うん
う
ん、
我々もそうだけど、うん、やっぱりもう僕が7番打ったり8番打ったり高田君が7番打ったり8番打ったりしたら、うん、自分はね、うん、やっぱり1番としてのもうあれがないじゃないですか、うん、信頼感もないじゃないですか、う
ん、なるほどね。これぜひ一つはですね、巨人軍の阿部監督には見てもらいたいですけど
僕はね、うん、ベイスターズ頑張ってもらいたいけど、うん、面白いのは巨人。
ああそうですか。
巨人は今年は僕は、うんうん、ちょっとベイスターズからの目線で見れば怖いのは巨人だなと思ってます、うん、はい、
監督にも、ね、我慢して固定なるべく固定、そして見てる私たちもすぐ結果を求めずに我慢をして、
ああ そ, うです、ね、
その通りだよな我々二人がですね、遠藤さんともどもほっとしたところでは お知らせということにさせていただきたいと思いますどうもありがとうございました。